先ほど礼拝開始数分前に、この本日の礼拝説教の、アウトラインというか要点、これをお配りさせていただきました。この礼拝説教の要点を見ていただきたいと思いますが、先ほど司会者にルカの福音書一章の御言葉を朗読していただきました。一章二十六節を見ますと、さてその6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされて、ガリレーのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人の許嫁で、名をマリアと言った。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。ここに登場しているマリアは今から2000年ほど前の人で、ユダヤの国のダビデの家系のヨセフという人の許嫁となっていました。ガリレー地方の一貫村に過ぎのナザレの村の名門ダビデの家系とはいえ、今はかつての栄光からほど遠い田舎大工ヨセフの許嫁となって、その顧みのもとに生活しなければならなかったマリアは、決して恵まれた境遇の人とは思えません。ところがその名もない貧しい主女マリアに主なる神様の御目が注がれていたのです。御使いガブリエルはマリアに申しました。おめでとう、恵まれた方。このおめでとうマリアという言葉から、ラテン語でアベマリアと言われるようになったのですね。このおめでとうという言葉には、喜びなさいという意味合いが含まれています。しかし赤ちゃん誕生の知らせを待つ両親や家族ならともかく、今まで一度も見たこともない御使いが突然やってきて、喜びなさいと言われても、素直に喜ぶことができるものではありません。その戸惑うマリアに御使いはさらに語りかけます。恐れることはありません、マリア、あなたは神から恵みを受けたのです。この一章三十節の恵みを受けたという言葉には、恵みを発見したという意味があります。長い間探し続け、ついに発見したという意味ですね。しかしながら、10代の未婚の処女マリアにとって、突然未婚の母になるという知らせは、ただただ戸惑うばかりで、喜べるはずがありません。もし人に知られたら、石打ちの刑になる重大事件です。マリアは自分が救い主の母になるなどとは今にも思いませんでしたし、その御使いの言葉はまさに青天の霹靂以外の何物でもありませんでした。それなのに御使いは、なぜ喜びなさいとか恵みを発見したなというのでしょうか。それはマリアにとっては驚きと戸惑い以外の何物でもないのですが、神様からご覧になった時に、それはまさに喜ばしいことであり、恵み深い発見そのものなのだというのですね。その時マリアにとってはとても受け入れがたい不条理なことのように思えたでしょうが、やがて時来たるならば、マリアにとっても大きな祝福と恵みに変えられていくというのです。そのように神様の御言葉は、時には私たちの想像をはるかに超えた知らせをもたらすことがあります。しかもそれは、私たちが安易に喜べる内容ではなく、むしろ受け入れにくいことがあります。しかし神様のご計画は、 やがて恵みの計画であったことが分かってまいります。それは天の父なる神様が人類を罪とその暗黒から救い出すために取られた一方的な選びでありました。天の父なる神様の一人子イエス様の誕生に関わるその大きな務めを果たすためにマリアは選ばれたのです。おめでとう、恵まれた方と呼ばれる神様からの何という恵みであり選びでありましょうか。しかもこの出来事は偶然行われたのではなく、あらかじめ700年も前に預言者イザヤによって預言されていたことの成就でありました。見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶと預言者イザヤによって預言されていたことの成就でありました。ところでイエス様は何故に処女降誕という特別の方法をもって誕生されたのでしょうか。すべての人は罪を犯したと聖書が言っていますように、古今東西のすべての人は神様の御前に生まれながらの罪人にすぎません。聖書が言う罪とは、人を傷つけたとか尊厳を傷つけたとか人のものを盗んだとか、あるいはそのようなまさに傷害、殺人、侮辱などという他者への法的倫理的違反行為だけではなくて、聖書が言う罪とは唯一の生きる誠の神様に背を向ける私たち人間の自己中心性、現在、罪の根っこのところですね。罪を行っている者は皆罪の奴隷ですとイエス様が言っておられますように、罪の束縛のもとに置かれている罪人は自分を罪の泥沼から救い出すことも他人を罪の泥沼から救い出すこともできません。しかも罪人を罪の泥沼から救い出し贖い出すためには罪なきお方の血が注ぎ出されなければなりません。命として贖いをするのは血である。血を流すことがなければ罪の許しはありませんと聖書に規定されているからです。ここに言われている贖うがあると言いますが、この贖うとは以前自分の所有物であったものを身代金、贖いの代価を払って買い戻すことです。しかもその贖いの代価としての血は旧約聖書の申命記21章22節と23節に木にかけられたものは神に呪われたものであると予言されていますように、木すなわち後のローマ帝国における死刑の道具であった十字架上に釘付けられたゆえの血でありました。ですから罪人を罪の奴隷状態から救い出し、創造主であられる唯一の生きる誠の神様のもとに贖い出すことのできる誠の救い主キリストは罪に束縛されない誠の神であるとともに血を注ぎ出すことのできる人間でなければなりません。誠の救い主としてのその二つの資格を満たすために罪なき神の一人子がご聖霊によって処女マリアの胎に宿られたと聖書は告げています。処女降誕についての予言と成就、予言と成就、このことは父なる神様が約束に忠実であり歴史を支配しておられたからこそ起こったことなのです。 まさに時満ちて預言成就のクリスマス、ひたむきに命かけたる聖家族なのです。さて、それではこの神様の突然の事態告知を少女マリアはどのように受け止め、どのように応答していったでありましょうか。この突然の受胎告知を受け止めていったマリアの姿から、私たちは大切ないくつかの事柄を学ぶことができるかと思います。その第一は、神様の御前にマリアが全く純粋であった、純真、マリアが全く純真であったということです。マリアは突然御使いガブリエルの訪問を受けました。昔からどんな信仰の勇者と言われる人でも、直接神様のご栄光に接した時、その栄光の輝きの中にとどまることができませんでした。あの預言者イザヤは神様のご栄光に接した時、思わずこう叫びました。ああ、私は滅んでしまう。私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる。しかも万軍の主である王をこの目で見たのだからと、イザヤはそのように悲痛な言葉を発しました。その他、モーセもエゼキエルもダニエルも神様の栄光に触れた時には、倒れ伏して死人のようになったと聖書は告げています。またあの山上の説教において、イエス様の御姿が変わり、御顔は太陽のように輝き、御衣は白く輝いた時、弟子のペテロとヤコブとヨハネはひれ伏して非常に怖がりました。このルカの福音書1章の11節と12節を見ますと、バプテスマのヨハネの父親ザカリアも主の使いを見た時、取り乱して恐怖に襲われたほどでした。けれどもマリアの場合はどうだったでしょうか。彼女はザカリアのように取り乱したり恐怖に襲われたりすることはありませんでした。この1章29節の御言葉から分かりますように、御使いの言葉にひどく戸惑いはしたものの、落ち着きを取り戻して静かに御使いの声に耳を傾けていきました。それは少女マリアが神様の御前にいつも純真に清く歩んでいたことによるのでありましょう。マリアはその人生経験も信仰体験においても未熟な面が多々あったかもしれません。しかしその器は神様への純真な限りのない信仰によって備えられていたようです。マリアの姿を通して教えられる第二のことは、その謙遜な姿勢です。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられますという御使いの言葉を聞いたマリアは、それを直ちに自分のこととして受け止めることができず、何事だろうかとひどく戸惑いました。彼女は自らのうちには褒められるものが何もないことを知っていました。この世的にはただのはしために過ぎないものが何のために褒められるのかを理解することができなかったようです。彼女はそれが受けるに値しないものに与えられる恵みであることを知るまでは安心することができませんでした。謙遜とはへりくだろうとする努力ではありません。真に自らを知ることです。自らが神様の御前にいと小さく罪深いものであることを自覚し、罪を許してくださるイエス様の十字架以外に誇りとするものの何もないことを知ることです。マリアは全く虚しく、ただただ自らを忘れ、主の栄光に見とれながら心の限り主なる神様を賛美し、私は主のはしためです、どうぞあなたの言葉通り好みになりますようにと 主の御言葉に聞き従っていったのです。マリアの姿を通して教えられる第三のことは、その信仰の姿勢です。もしイエス様の処女降誕を信じることが私たち現代人にとって困難であるとするならば、マリアにはさらに困難であったに違いありません。マリアとてこともあろうに自らが救い主の母として選ばれるとは夢にも思っていなかったでありましょう。彼女はまだ年若く、まだ結婚もしていないのです。ただヨセフと婚約しているだけです。それなのにどうして赤ちゃんを産むことができましょうか。マリアのその戸惑いを拭い去ろうとするかのように、この一章三十節以降において御使いは申します。恐れることはありません。マリア、あなたは神から恵みを受けたのです。見なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。飛んで34節を見ますと、マリアは御使いに言った。どうしてそのようなことが起こるのでしょう。私は男の人を知りませんのに。御使いを通してその生まれ来る男の子の名前がイエスと名付けられ、意図と書き方のこと告げられても、マリアは手放しで喜べるような心境ではなかったでありましょう。むしろ自らの癒しさを思い、また言い名付けが決まっていても、まだ正式に結婚したわけではなかったので、恐れを覚えたのではないでしょうか。そのマリアの戸惑いや恐れに対する御使いの答えが35節以降に述べられています。35節を見ますと、御使いは彼女に答えた。聖霊があなたの上に臨み、意図と書き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれます。見なさい、あなたの親類のエリサベツ、あの人もあの年になって男の子を宿しています。不妊と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは何もありません。ここで御使いが述べている聖霊とは、三位一体の第三位格なる神ご自身であり、分かりやすく言えば意図と書き方の力、神様の御力のことですね。その神様の御力で身ごもるとは、具体的に言いますと、聖霊がマリアの上に臨み、妻の上に覆いかぶさる夫の役割を果たすという意味です。聖霊がマリアに働きかけてイエス様を宿らせられたというのです。処女降誕は神様が取られた特別の方法であり、それは聖霊なる神様の御業であったというのですね。その御使いの言葉に対し、ご覧ください、私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通り好みになりますようにと、マリアは応答しました。まだヨセフと結婚していないのに、神様の力が働いて神の子がその体内に宿ることを信じるとは、驚くほど大胆な信仰ですね。しかしこれは無分別な答えではありませんでした。少しのためらいもない完全な明け渡しを示す言葉でした。そして同時にこの言葉は、後に起こってくるであろうさまざまな困難や犠牲を覚悟しての言葉であったでありましょう。お言葉通り好みになりますようにとは、神様のご意志に自らの心も体もそっくり明け渡していくところの信仰の表明に他なりませんでした。この時のマリアに対する神様のご意志は、あなたは身ごもって男の子を産みます、その名をイエスとつけなさいというものでした。 しかし考えていますと、身ごもること、男の子を産むこと、その名をイエスと名付けることは、当事者のマリアにとってどれ一つとっても大きな恥辱と痛みと犠牲を抜きにして受け止めることのできるものではありませんでした。身ごもること、男の子を産むこと、その名をイエスと名付けることは、当事者のマリアにとってどれ一つとっても大きな恥辱と痛みと犠牲を抜きにして受け止められることではありませんでした。マリアは許嫁のヨセフに対してどのように説明したらよいのでしょうか。ヨセフもまた神様と共に歩んでいる正しい人、つまり神の律法を正しく守り行っている人でした。その彼がどうして他人の子供を宿している女と結婚することができましょうか。ユダヤの律法には、もし婚約中の処女が会員によって身重になれば、選びの民で民族の中から憎むべき罪を取り除くために必ず石で打ち殺されることが定められていました。そこでヨセフはマリアの妊娠の事実を知った時、反問した末に、マリアを晒し者にしたくなかったので密かに離縁しようと心で決めたのです。そのヨセフの誤解に対してマリアは一言の弁解もせず、ただ神様が彼女のために弁護してくださるのを静かに待ち望んでいきました。人々の中傷や誤解のただ中にあっても、泣いたり叫んだりせず、一言の弁解もしないで、一切を神様の全能の御手に委ねていきました。そうした時に夢の中で御使いはヨセフに真相を明らかにしました。ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。こうしてヨセフは事の真相を知り、その純潔を周りの人々から、近所の人々から、いろいろと疑われている身重のマリアを妻として迎え入れていったのです。しかも彼はイエス様が生まれるまではマリアと夫婦関係を持ちませんでした。そのようにヨセフと共に処女マリアは犠牲をいとわぬ命がけの信仰をもって御使いガブリエルの受胎告知を我が身に受け入れていったのです。マリアは御使いを通して告げられた御言葉を心に思い巡らしながら、祈り深く思慮深く主の御前に歩み続けたのでしょう。年若くはありましたが、信仰者としての大切な素地である純真さ、謙遜さ、神様へのひたむきな信頼を、神様へのひたむきな信頼と思慮深さが与えられておりました。それゆえに神様の御目はこの名もなきガリラヤの一種女のもとに注がれていたのです。こうして全能なる神様の救いの御業は、ガリラヤの乾燥ナザレの村の貧しい一種女の信仰を通して始められようとしているのです。今から2000年ほど前に永遠なるお方が世界のただ中に入ってこられました。神の言葉が現実となり、不可能が可能となりました。父なる神様は一人のイエス様を私たちの世界に、地上にお送りくださいました。それ以外に人をご自身の身元に立ち返らせる手段はないと神ご自身が判断されたからです。 主なる神様は自らを低くし身をかがめて私たち人間に永遠の命の希望をお与えくださったのです。神の一人子イエス様は名もない貧しい癒し一人の処女の体を通してこの世にお生まれなさったのです。ベツレヘムの村のとある宿屋の家畜小屋においていとも貧しい貝場桶の中に寝かされて人となられた幼子イエス様、私たち生まれながらの罪人の身代わりとしてご自分を十字架につけるために痛いけな幼子の姿を持ってお生まれになられたイエス様、この方を私たちもまぶねのような謙遜な心持ちでお迎えさせていただきたいですね。イエス様が生まれた家畜小屋があったと思われるベツレヘムの村里のその場所に聖誕教会という教会が建てられています。入り口は三重になっており、二つまでが石壁で塞がれてただ小さいくぐり戸の網が開いています。そのくぐり戸の幅は1メートル余り、高さも1メートル30センチぐらいしかありません。外敵を防ぐためとも、心なき者が馬で乗り込まのためとも言われていますが、とにかくその聖誕教会に入ろうと思う者は誰でも身をかがめて身を低くしなければならないのです。へりくだらなければ私は主のはしためですと心から申し上げるのでなければ救い主にまみえることはできません。あなたの言葉通り好みになりますようにと自らの罪深さを認め、心から悔い改めてひれ伏す者のみがイエス様を通して罪と死からの救いを受け取ることが導かれるのです。お祈りします。主よ、御言葉を心に留めて聖餐の恵みに共に預からせてください。主イエス様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。それではお手元の新聖歌48番1節を賛美いたしましょう。その間に拝賛者としての小西よしこ姉妹、藤島隆一郎兄弟は前の方にお進みいただけますでしょうか。新聖歌48番の1節を賛美いたします。ただいまから主イエスキリストが定められた聖餐式を執り行います。聖餐は主イエスキリストが十字架にかかられる前夜、弟子たちと最後の食事を取るとき、パンを取り祝福しての地これを裂き弟子たちに与え、また杯を取って弟子たちにお与えになり、主が再び来られる日まで これを守るようにと定められたものです。それは私たちの罪のために十字架にかかり贖いの死を遂げられたキリストを示す新しい契約です。御言葉にふさわしくないままでパンを食べ主の杯を飲むのがあれば主の体と血に対して罪を犯すことになる。